ラジオ福島、福島民放社、震災10年新春特別共同企画、農家の皆さんへ65周年記念、今共同の時。こんにちは、菅原道子です。今日1月17日で阪神淡路大震災から26年となりました。3月11日には東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生から10年となります。長い月日が経ちながらも、原発事故のあった福島県では県産農畜産物に対する風評は消えず、これに加え、おととし10月の台風19号による被害や、新型コロナウイルス感染拡大など、新たな課題も生じています。この番組では、昨日と今日の2回にわたり、JA 全中、全国農業協同組合中央会の中谷徹会長と、JA 福島ご連の菅野隆会長に、日本の農業の再生と、さらなる振興に向けた考えや展望を伺っています。今日は福島の農業の未来についてです。なお、今回の対談は菅野会長が昨年8月 JA 全中の副会長に就任したことで実現しました。
さて、あの震災から10年、あのということは東日本大震災、そして福島第一原発の爆発ということで、福島県は大きな被害を被ったわけなんですけれども、まあ、こういったあの10年を迎えようとしているんですが、その風評被害ですとか、いろんな部分でまだ課題が残っているようにも思われます。それでは菅野副会長、この10年を迎えるにあたりましての今の率直なお気持ちをお聞かせいただきたいと思います。
考えてみればもう10年迎えるんだなっていうところ、そういう意味ではその東日本大震災と原発事故っていうのが、日常の生活の中では非常にその傷跡らしきものがかなりこう少なくはなってきたなと、ただ福島っていう中で物事を考えると、やはりあの震災での津波の問題とかいろいろありましたし、それと原発事故の方がある意味では大きな課題として、で福島広い分だけその浜とそれから中通りと会津っていう、この中での捉え方の違いは一つあるんだろうなと。やっぱ浜の方々っていうのはもう現実的にそこに原発があって、今廃炉、そしてまた汚染水の問題とかいろんなことを含めてこう苦労が多い、でそこで営農再開をしようとするようなところにこう挑戦をされている。ところが中通りっていうのは農業生産もそうですし、まあ通常の生活の営みの中でも原発事故あったかなっていうふうなくらいに、ある意味では食の問題も含めてね、なってはきてるんじゃないかと。まあ会津っていうのは当然まだその距離感、ところが福島全体で考えた時に、私はやっぱあの時に横文字としての福島、いわゆるカタカナの福島ですよね。そういう意味では世界に冠たる福島には慣れたんだなと思ってはいるんですよ。
はい、
いい意味とか悪い意味は別ですよ。
はい、
でだとすれば、我々が10年という中で考えなくちゃいかんのは、世界にこれから福島が冠たる福島として存在するための、ある意味では出発点がここに10年というところに、どう捉えてこれからの10年を考えるかという起点にすべきことなのかなというふうには捉えているんですけどね。ただ実際こういろんなことを考えると、あの時はもしかすると日本ダメになっちゃうのかなというふうに思ったし、
そうですね、
もう福島はもうおそらくダメだろうなと。でもあの3月、原発の爆発があって、で3月の20日頃だったと思うんですけど、当時の省庁会長さんが、これの会長さんがね、 接種制限の問題とか、それから販売自粛の問題、そういうのをマスコミの方でお伝えをして、確かあの時菅原さんだと思うんですけど、ラジオ福島が世界に情報を発信してましたよね。で、私の方からラジオ福島さんの方に電話をさせていただいて、うちの会長に農家の方々にちょっと発信してやって、
そうですね、
受けてもらって、
はい、スタジオにいらしていただきましたもんね、
はい、で東会長、あの組合長から、はい、農家の方々が本当にこの原発の中でどうなるかわからない、でもその農作業をしながら物の適来をしたり、田を起こしの準備をしたりっていうふうな、まあ、そういう状況を考えたら本当に、うん、でも4月のね5日の日かな、地元の JA の組合員さん集まってもらって、俺たち作るぞと、その時言われたのは、作ったものをどうすんだと、で売れなかったらどうすんだと、ですごいなと思ったのは、やっぱ組合長が俺が責任持つから心配するんだというのは、まあ、それは損害賠償も含めていろんなことをこれから時間とともに解決しなくちゃいけない問題あるだろうけども、うん、そんなお話もさせていただいた中でね、今があるっていうのは、なんかあの当時からすると、うん、この10年という中で本当に皆さんが努力されて、ある意味ではそこそこね、
はい、
ただそれは世の中的には風化という言葉に変えられるのかもしれないけども、そういう経験をした中で次にどう新しい福島を作るかっていうところにそろそろ置き換えていかんと、それは官のお目の勝手だよって言われるかもしれないけども、私はそういう時期なんだろうなというふうに思ってますけど、
はい、あの時は時間も何もかも止まってしまったような感覚だったんですけれども、うん、しかしながらやっぱり土地も時間も、まあ、人間もそうですけれども、うん、あの時があったからこの10年目があるということで、うん、でもこの10年は農家の方々、農業を営む方々は大変なご苦労もあったと思うんですよね。 JA としての取り組みをちょっと振り返っていただけますでしょうか。
まずこの10年間の中で一番最初やっぱり農作業っていうか農作物を生産するよという時に、
はい、
だとすれば問題のない生産をどう成し遂げるのかと、それは県の方々とか国の方からもいろんな協力をいただいて、まあ、セシウムっていうかこの放射性物質の吸収度合いを少なくするために仮の制御とか、まあ、そういうことをみんなでやろうと、それ以上にやっぱりまずインフラの部分で考えれば燃料なかったんです、
はい、
もう燃料なかったから、もう本当全国のもう仲間の JA とかいろんなところを声かけて、もう分けていただけるとかね、もらうものはもうどんどん、そしてできるだけその生活の中でのインフラをどう強化で、それは車を運転するだけじゃなくて春先の耕運っていうかトラクターを運転するための経由であったり、それからスピードスプレーヤーの経由であったり、まあそういうものをもう何でんで農家の人たちだけにそういうやつ優先するんだ、でも今作んなかったらダメになってしまう、暮らしの上で車を動かさないのはなんとかなりますよね、歩きゃいいわけだから、うん、でそういうふうなことを含めて生産っていうか農業っていうのはそこで営みを止めた段階で下手したら5年10年やっぱり再生するためにまだかかるんだっていうようなことを、やはりあの当時のこう訴え方の中で進めてきて、で生産者集会を開いたときに本当先ほど言ったようなお話とともに、でも私らね2000人くらいしか集まんねえだろうと思ったんですよ、
はい、
うん、でもみんな本当3000人超えたんですよ、集まったの20カ所ですけどね。でね、今思い起こすと農協の中にもいろんな考えあったんですよ。今まで農協に一生懸命頑張ってきた生産者、それから今まで自分たちで販売もできたり自分で勝手に言った姿勢だけどもできる人もいた、その人たちをどういうふうに我々は受け止めるんだ、
はい、
で私は基本的に協同組合っていうのは困ってるから寄ってくるんだから、その人たちを手のひら返したように跳ね返したら、あとは絶対にお互いの気持ちを解け合うことはできないんだろうと。だから今もしかして3年5年過ぎて良くなった時に離れていくかもしれない、でも今困った時にお互いの人たちが協力して、 でその時ですよ、農家の方々でさえなんであいつらのとこのためにもやるんだって声も出ましたよ。でも協同組合ってそんなもんじゃねえだろうと、困った時だからこそみんなでやって、そして皆さんがまた自立できんなら、
はい、
でもあの時に世話になったっていうことを本当にどっかに肝に銘じられることのできない人だったら、その人は残念ながらそういう人だったと思うしかねえよなって、こんな話をしながらね、あの取り組みをしてきて、でその後販売の促進の関係とか、まあ、これも本当にいろんなところが協力を得ながら取り組みをして、でもなかなかね、
はい、
あの串間のものって売れそうで売れないとこもあってね、で、まあ、今もってやっぱりあの風評被害の問題とか何か含めて考えれば、間違いなく、うん、米とそれから牛肉とそれから桃かな、その他のきゅうりとかね、串間には串間イレブンっていって、あの、まあ、ヒラメの水産もあるけども、はい、その他の11はあのナメコも含めて農林関係ですね、はい、この分野の中で今ちょっときついのはやっぱこの3つかなと、あとのきゅうりなんかは本当にすごい、あの生産も拡大してるし、若い人たちも今たくさん生産にあの携われるようになったし、はい、うん、まあ、そういう意味ではすごいこう成長株として頑張ってきてるなというふうに考えますからね。あとその今までの経過の中でモニタリング検査をまず震災後やって、そして、翌年からかな、
はい、
本当に国と県の協力を得て、あの全国検査もね、
はい、
やっぱね1000万体のお米をっていうのはあの時方言ねえなっていうか大変なことやなと思ったんですよ、はい、ほんでもやっぱりね、
はい、
すごいですよね、そういうことを成し遂げてしまうんだから、
うん
うん、でそれは確かにいろんなあのトラブルも最初ありましたけども、でもそこはどうやったらできるか、それは国民に対する福島の安全安心を担保するっていうことに対する責任だということで、みんなが一つになれたと思うんですよ。だそういう意味ではその分野もおかげさまで昨年からあのモニタリングの方にね、はい、全袋検査からなって、ほとんど問題なく、まあほとんどというか問題なくね、
はい、
あの経過をしましたし、そういう意味ではねすごいやっぱりこの放射性物質をやっぱり検出しないためのいわゆる食の安全安心を皆様方に提供するという意味では、本当にあの JA、 そしてあと当然国県すべての、ね、はい、市町村の方々の協力があって、今日を迎えたんではないかなというふうに思ってますけどね、
はい、まあ、あの全中としましても、うん、今その農業全般に関しての風評被害払拭に向けての取り組みというのを福島県代表として、あの菅野副会長が奔走していらっしゃるわけなんですけれども、これあの輸出も含めまして海外の方にも、まあ、県の産物の安心安全を PR するための取り組みというのはやはり今年どうなんでしょうか、強化していくんでしょうか。ああ、
そうですね、今その戦略の中で輸出を5兆円にしようというような農水の基本的な枠組みもありますから、
はい、
まあ、そういう意味では輸出をやっぱりあの前面に押し出していくんです、
はい、
当然それは食の安全安心というのはもうベースですから、
はい、
そんなの当たり前といえば当たり前の、ただ現実的に考えたときに福島の農産物がじゃあ全てで受け入れられているのかというと、まだやっぱりね、あの隣国の中では輸入規制をしているところもあるわけですよ、本当に皆さん の, あの協力によって、まあ、あの EU とかそれから ドバイとかなんかも含めてあのいろんな地域がね、あの解除してきてはいますけども、
はい、
まだ残ってるところで、私はねやっぱこの2021年という東京オリパラというところも含めて考えれば、我々民間だけではなくて国の役割というのはすごく大きいと思うんですよ、
はい、
その人たちの力でね、やっぱなんとかアジア圏の中でも隣国のね大きな国がその輸入規制を解除してくれたら、
はい、
なんかすごいこの我々にとっても活路が見えてくるんじゃないかなというふうな気がしますね。
あの日 EU の、関税の撤廃ですとかあると思うんですけども、はいはい、やはりそれが今コロナでちょっとあのなかなか起動しない部分もあるようなんですが、はいはい、それがうまく稼働していくことによってやはりそういう輸出品などももっと増えていくようになるんでしょうね。
そうですね、
ただ
その輸出っていう全体の枠組みはそういう流れでいくと、
はい、
ただいわゆる 放射性物質っていう原発の被災地としての福島のもの、はい、それから隣県の宮城とか、栃木とか場合によって茨城とか、そういうところのやっぱり規制っていうのは、歴然としてその他の全国の、ね、はい、ところではないところもあるわけですから、まあ、そういう意味ではやっぱりあの輸出そのものの戦略っていうのは非常にこう可能性としてはやっぱり広がっていることは間違いない。ただ原発をの被害のあった人権としてのやっぱり、はい、取り組み、この安全安心に対する取り組みは僕はちょっとね、わからない人がいないくらい、こんなことまでやってるのって実際に外国の方が身近に来たでですよ、はい、言うんですよ。ほんでもなんかちょっとね、別なとこ行くとこうカードを貼ってしまう。
あ、
ここはやっぱり、
そうですか、
中井会長頑張ってもらえな。
そうですか。現場を見て分かってはいるんですけれども、ちょっと離れるとやっぱりこう、ノーサンキューという感じになってしまうわけですか。人間心理というのはなかなか難しいですね。
ラジオ福島、福島民放社、震災10年新春特別共同企画、農家の皆さんへ65周年記念、今共同の時。
そこで中谷会長です。今あの菅野副会長からありました、まあ、人の気持ちをどうやって醸成していくのかなんですけれども、取り組みとしてはどんな今お考えをお持ちでしょうか。
そうですね、まあ、今菅野会長が言われましたように、今輸出をですね、今特に菅政権ではこれにすごい力を入れておりますので、
はい、
その中のやっぱり輸出をあの増やそうと思えば、いろんな貿易っていうんですかね、障壁がいくつもありますよね、
はい、
で特に福島の場合は今おっしゃったように、いわゆる風評被害っていうんですかね、福島だからというこの部分があるんで、ね、これはね、本当にね、私は個人的にも今頃なんやという思いあるんですよ。何今頃そんなこと言ってるのかっていうね、
はい、
なんだもうね、10年も経ってね、
はい、
何やという思いあるんでね、非常に歯がゆい思いなんですけどね、これはなんとかね、もうそれも払拭してね、
はい、
やっぱり同じように形でね、ちゃんとその皆さん方に理解いただくっていうね、これはもう言い続けるしかないだろうし、我々もちろんそうなんだけど、やっぱり国ですよ、やっぱり政府にお願いしてですね、そういうことを徹底的にやっぱり言ってもらうということでしょうね。
言い続けるということですね。
でしょうね。もう間違いないですから、何も問題ないんですからね。だってもう今ね、ここまで来てね、安心安全だよっていうことはないない分かってるんじゃないかなというね、思いはしますけどね。
そうですね。まあ、一つはその数字で安全だと分かっていても、人間心理というのはやっぱり複雑なものですね。そうですね。菅野副会長がおっしゃっておりました福島県の、まあ、この災害、まあ、原発事故に対して、放射能に対してのこう取り組みっていうのはどんなふうに感じていらっしゃるんでしょうか。
私去年一昨年の3月に1日の日に福島行かせていただきまして、
はい、
原発のですね、現場も行かせていただきまして、ホタバとか浪江とかね、あそこらを車でこう見せていただいてね、もう涙が出たのがね、田んぼだったんですよ。でね、聞いたら、いやここは水田でしたよというわけや、ね、もう水田のとこにね、もうこんな木が生えてるわけ、
はい、
いやもう7年8年とこんなになるんかなと。これな、私農家が見たらね、本当にもういただかれないなというね、自分もまあ水田を作っておったあれがあるんでね、いやもうこれのショックというのがね、もう非常に大きかったですね。とそれからJA も行かしてもらってね、歌花見の師匠行かしてもらって、いろんな話をまあそこの組合長でも聞かせてもらってんやけども、本当に感心したっていうのはね、例えば職員の自分のその身内がね、行方不明になってやるとにもかかわらず、それを置いてね、組合のために奔走したとかね、そういう話をね、本当に何回も聞かされたんですよね、
はい、
いやすごいなっていうね、まあ確かに今回そのいろんなああいうことがあって、それから J グループはもちろんその原発という大変なことに対してのその交渉とかね、
はい、
いろんな流れを見ると、僕は改めてね、この JA グループのね、力と言いましょうかね、 これをね改めてその実感したという感じしましたよね。もしこれがもし JA がなかったらどうしてるという、
はい、
ところなんですよね。あれだけのものを束ねてそして一枚岩になって交渉するというね、もしなかったら どうするんやと、
そうです、ね、
いうことなんですよね。で我々もう本当にその時教訓を得たのはよく僕は地元でいろんなところで組合員と議論するときに僕はそのすぐ福島のこの事例を話するんですよ、
はい、
原発こうだったと、はい、その時にやなみんなが一枚岩になったやな、そして接触して対応してたんじゃないかと、うん、だから我々もやっぱり結集せないかんねという話をね、うん、させてもらう一つの本当にいい事例としてね使わせてもらってるんですけどね。
そうですか、
だけどまあよくね本当にあの現場を見ながらですねやっぱまだまだね、
はい、
完璧なもんじゃなってないんで、
はい、
まだまだ途上だと思いますけどね、
はい、
ここまで ね回復したなっていう思いがしますよ ね、
はい、節目節目でこう語ることを嫌がる方も中にはいらっしゃるんですけれども、その10年というこの年月というのは長いようで、うん、私もあっという間だったなっていうふうに感じておりますし、うんうん、そしてまたこれから の菅野副会長がおっしゃったようにこれからの10年につながる10年であったというようなことですので、うんうん、やっぱりそれはみんなが一丸となって考えていかなければならないんだと思います、うんうんうん、はい、そろそろ時間になりましたけれども、最後になりますがお二方それぞれに JA 日本の農業の、まあ、未来像というのを幅は広いんですけれどもお二方にお願いしたいと思います。まず会長からお願いいたします。
やっぱり自国での必要な食料は自国で賄うんだという、これがですね本当に今後必要だと思っております。でそういう意味からするとこれ以上農業農村は疲弊させてならないという、
はい、
こういう思いでありますし、それからすると私は本当に福島の農家の皆さん方にもねある意味我々は国民の食料を我々は供給してんだよと生産してんだよとこういう強いね思いとですね、
はい、
やっぱりそういうある意味のプライドとかね、
はい、
そういうものを持って決して農業はなくならないというこういう強い思いでですね今後とも頑張っていただきたいと思いますし必ずそういう時は来ると思っております。
はい、
はい、
農業は絶対なくならないという なくしてはいけません
もんね。いけないと思います。
はい、私たちの命の根幹ですからね。
そうです、だからそれはね、はい、本当に我々は強い思いを持ってね、
はい、
だからもう本当に農業農村の元気な農業農村作りをね、
はい、
邁進をしてまいりたいと思いますけどね。
はい、はい、副会長からよろしくお願いいたします。
はい、福島大学の食農学類の2年生かな11名の学生さんだったけど、で農業やりたいやつどのくらいいるのって言ったら5人いたやん、
ね、
でそう考えるとねやっぱ食農学類っていうだけあってすごいこう可能性を感じたし、
はい、
意外と今若い人たちは農業に対するやっぱ魅力っていうか、
はい、
あるんだなというふうに思って、ただ問題はその暮らしを営む上での基盤っていう、うん、農業と暮らしっていうところがやっぱり両立できるような、
はい、
まあ、そういう仕組みを我々はきちっと提供していくっていうことも必要だろうと、
はい、
まあ、そういう意味では国の制度それから県の制度市町村持ってる制度農協持ってるしたあとそういう若い人たちの気概みたいなものがね、
はい、
うまくかみ合ってなんか本当にね若い人たちがこう喜ぶっていうか楽しんでその農業に従事できて、で我々が目指しているその食料自給率の問題とか、まあ、そういうものがこう間違いなく向上していくような、
はい、
そういう意味で その若い人たちが喜んで頑張れる、うん、そういう農業をね、
はい、
やっぱり目指していかなくちゃいかんし、そのために今年から県とね、
はい、
それと市町村と JA が連携して次期農業振興計画の中にそういう組み立てをしようということになっているんでね、これは結構面白い。その代わり立てるだけが仕事じゃないですから、
はい、
具体的に先ほど、はい、会長言ったように、まあ、今回 の食料農業農村基本計画でもそうですけども、結果検証していくというところが間違いなく入ってますから、
はい、
我々もそれで何が良くて何がやっぱできなかったのかということを含めてやっぱり具体的な、ね、動きを行動に起こしながらこれからの時代をやっぱり開いていくみたいな、ね、そういう年にしたいと思っているし、まあ、可能性として 農業とかそれから JA っていうのは、まあ、そういう意味ではすごくね、
はい、
ある意味でのこう優しさみたいなのがあると思うんだよね、
はい、
その優しさをベースにしながらこの厳しい中に生きていくと。農業って厳しい厳しいって言われるけど、本当は優しさがあるから厳しさがあるんだって、ね、この2つを、ね、うまく噛み合わせて、
はい、
なんか本当に、2021年はいい年にもしたいし、これからの10年っていうのは本当にそういう意味では、はい、一歩一歩着実に駒を進めていきたいなというふうに思ってます、
はい。よく言われることですけれども、飛躍の1年になりますように記念したいと思います。はい、そうですね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
昨日今日の2回にわたり、JA 全中全国農業協同組合中央会の中谷徹会長と JA 福島五連の菅野隆会長に、日本の農業の再生とさらなる振興に向けた考えや展望、福島県の農業の未来について伺ってまいりました。東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故から3月11日で10年となる福島県、さまざまな分野での復興は進んでいるものの、農業においては風評払拭をはじめ、被災地の営農再開や担い手の育成確保など、まだまだ乗り越えなければならない課題がたくさんあるのも事実です。それら課題もこれまでと同様、一つ一つ向き合って解決し、新たな活路を見出していく、そんな決意をお二人の話から感じ取ることができました。新たな時代の福島の農業に注目し、応援し続けたいと思います。お相手は菅原道子でした。